街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日の陽気いかがですか？
はい、ともこさんが冒頭におっしゃってたように雲は多めではあるんですけれども、うんうん、空が高くていいお天気です、
ね。
はい、パツグリから20分自転車を乗ってですね、今日の現場までやってきたんですけれども、はい、やはりちょっと汗ばむくらいの、うん、ちょっと気温の高さにはなってますよ。
でもね、気持ちよさそう、自転車で走るのも、う
ん、気持ちよかったです。
はい、自転車で20分、今日はどちらでしょうか？
はい、今日は深大寺東町6丁目梅の湯商店会にある地域の方の交流の場となっている野ヶ谷の里にやってきました。はい、私は自転車で来たんですけれども、バスですと調布駅から15分ほどの野ヶ谷というバス停で降りて歩いて5分ほどの場所にあります。銭湯の梅の湯の斜め向かいにある施設です。こちらもともとお寿司屋さんだった場所を、活用して地域の居場所にしたということで、引き戸なんですよ。お寿司屋さんならではのガラガラガラという引き戸に入りますと、はいはい、まあ、お店の皆さんが召し上がっていたスペースに、お店のスペースになりまして、奥には6畳の和室、それからさらに奥にはお勝手があるという間取りになっています。こちらは調布市市民活動支援センターの7カ所ある地域のコーナーブランチの一つなんですけれども、唯一ボランティアスタッフの方のみで運営されている場所なんです。地域の方の居場所としては2004年の11月1日にオープンしてから今年で丸20年を迎えられるということで、今日はお邪魔しています。ボランティアのスタッフの方がいらっしゃるのは火曜、木曜、土曜の週3日で、ちょうど午後1時がボランティアのスタッフの方の交代のお時間だったので、この交代のお時間でお忙しい中なんですが、今日はボランティアのスタッフの皆さんにお話を伺います。こちらのスタッフの皆さんのリーダーの四谷彩子さん、そして石川のり子さん、磯野幸子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは四谷さんに伺います。ボランティアのスタッフの皆さんで運営されている野ヶ谷の里なんですけれども、改めてどんな場所なのかご紹介いただけますか？
どんな場所でしょう。誰でも気軽に、花木堂の10時から4時まで入ってきては、ここでおしゃべりをしたりお茶を飲んだり、お弁当を食べたり、何でもいいからして出て行って、また来たくなったら同じ日でもまた別な日でもいつでも来てくださいという、年齢は いくつでもいいですよという、そういう場所です。
合言葉が出会い、触れ合い、支え合いということで20年ですね。
はい、今ね、出会い、触れ合い、支え合いってなんかいろんなところで聞きますけれど、20年前にもうすでに私たちはその言葉をのれんにもう刻んで始めたという場所です。
ボランティアのスタッフさんの皆さんがいらっしゃる日というのは、そうやって自由に地域の方が立ち寄れるということなんですが、何かサークルのような活動もされてるんですか？
はい、火木土は私たちがおりますけれども、その他の日は空いているのがとてももったいないので、この地域の方たちに、ちょっと利用料をいただいて、サークル活動をしていただいております。ほとんど毎日ここは空いているような感じ、空いているっていうか誰かが何かをやっているという、はい、場所です。
今で、予定表がホワイトボードで貼られてるんですけれども、囲碁の会ですとか麻雀同好会ですとかお茶を楽しむ会というのもありますし、こちらのボランティアスタッフの方が主催している洋服のお直しの日ですとか、パッチワークの日ですとか、ちぎり絵の日、折り紙の日と、もう本当に多種多様ですね。
そうです。はい、珍しいでしょ。そういうふうにスタッフが教えるという、主導してやるサークルみたいなものです。はい、お直しの日っていうのがね、どこにもないみたいで、いつもここが皆さん珍しがられる。
自分でお直ししたい洋服や着物を持ってきてみんなで直すっていうこと？
そうじゃなくて、できない人がちょっとこうボタンをつけてほしいという男の方とか、奥様亡くなっ なくなって一人じゃ何もできないので裾上げちょっとしてほしい、そういうのをあのうちのスタッフがあのミシンで直したり手で直したり、あのそういうことです。
ボランティアで直してあげるっていう日なんですね、はい、すごいですね。それから夕方の4時から5時まではやってみよう野ヶ谷の里ということで、地域の小学生の見守り、学習の見守りなどもやってらっしゃるんですね、
はい、そうですね。何人かのスタッフが立ち上げてくれたんですけど、お家でね宿題を一人でやることがなかなかできないお子さんとか、誰かいないとカバンも出さないっていうお子さんがいらっしゃるみたいで、そういう方がもしここでね1時間空けといたらいつでもカバン持ってここでうちのスタッフのその3人ぐらいいるんですけど誰かが見てあげられるっていう、その1時間を取ってます、
はい、ということでもう地域にいらっしゃるご年配の方だけでなく、もう幅広いもうお子さんからもう地域の方が集える場所にもう20年で成長したということなんですが、
いろんな人が出入りしていていいですね。
あ、そういう場所です、
うん、素敵。
ぜひ覗いてください今度、はい、
こちらが調布市と三鷹市の境にあるということで、なかなか市の中心に足を運ぶのがちょっとね大変な場所ということで、もう活動の拠点として四ツ谷さん、そして磯野さんも立ち上げのメンバーということなんですが、20年前に拠点を作られたということなんですね。
そうなんです。
磯野さん、一緒に始められたきっかけってどんなところなんですか？
いいですか、お隣同士でもう、あ、でもね、昔から本当にお世話になったんです。いや、本当にいつもだからもう父なんかがちょっとこう、もう倒れて自分でね、脳梗塞で、そういう時ももうね、与太さんから、おじいちゃんってすごく元気もらったんです。で、こう立ち上げもね、もう私はもうボランティアを受けてるような感じで、本当にここに来ると気持ちがこう、なんか、おしゃべりをしたりね、なんかするとね、本当に気持ちが軽くなるっていうのがね、よくもう、すっごく助かりました。
そこからもう20年皆さんと続けられてらっしゃる。そして石川さんももうね、2年目3年目ぐらいからもずっとボランティアの活動されているということなんですが、何かきっかけは？
フィッシングされましたね。お暇ならいらっしゃいと、それから始まりまして、はい、そしたら私はもう自分に合ってたんですね。人が大好きだもんですが、皆さんからいろいろもう学ぶことばっかりです。パッチワークなんていう題名ついてますけど、あれは本当に先生がいらして本当に本格的に教えてくださったの、何年間かでしたね。その先生の名残でちょっとは手縫いをしたりしますけれど、本格的なことはやっぱりね3時間しかないんですよ、ボランティアがいる。で、全部交代制になってしまう。だからやっぱりちょっと基礎をいただいたおかげで少し前に進めたっていう、そういう場所ですね。
そういった経験もありながらも毎日、毎週皆さんが集まってくるということで、今日は利用者の下入さんもたまたまこの時間いらっしゃったのでお話伺います。下入さん、こんにちは。
こんにちは。
下入さんにとってはいつもここに来てどんなことされてるんですか？
今日はね、日曜日と水曜日麻雀に来ます。
今日はそのサークルの日じゃないんですけれども、
寄りました。はい、でここに来ると誰かがね話し相手がいらっしゃるから、だから一番いい時に来られて嬉しいです。仲間に入れても、でここに不正案内出したのがもう5、6ヶ月前で、ここに住んでる時はもう60年以上住んでいたんですけれど、もう商売で忙しくてここはしょっちゅう通ってたんですけどね、通り過ぎてました。でも今はお一人様になったもんですから、皆さんの仲間に入れていろんなのを教えてもらって、ものすごく高齢者には一番いい場所だと思います。
下入さんにとっても本当に憩いの場だったり頼れる場所の一つになってるんです。
もういろんなことを教えてもらってね、皆さんそれぞれの人ですのでね、本当にびっくりしてます。ありがたいです。
20年経って実は川木道祝日も明けてらっしゃって、休んだのは大雪の日1回と台風の日1回ぐらいしかなくて、それ以外はもうね明けてらっしゃっているということで、もう 利用者の中の方では96歳の方が、ね、地域の方で一番ご高齢でよくいらっしゃってくださいますし、ボランティアの方ですともう90歳を超える元気な方もボランティアとして仲間でいらっしゃるということで、夏は暑かったですけれども涼みに来る方とかも多かったんですかね。
多かったですね。涼みに来る方多かったです、はい、あのエアコンここでね、みんなで一台のエアコンでみんなで涼もうなんてね、そのいい、いいように考えてそれでおしゃべりして帰ってきました。皆さん
やはり熱中症などもね、皆さん心配されているので、皆さんが集まるとそれで皆さんでの見守りっていうことにもなりますもんね。
そうですね、本当にそうです、はい。
さて来週の月曜日10月21日には地域の秋のイベントとして定着してきた梅の湯野ヶ谷の里クラシックコンサートが開催されます。こちらどんなコンサートなんでしょうか。
はい、もう4回目なんですけれども、あの銭湯でクラシック音楽を聴きましょうということで、とても地域の方に喜ばれております。はい、高見くんっていう東方出身の演奏の方がいらして、まあ、代わりにもう一人毎回違うんですけれどもバイオリンの方を連れてきてくださって、こんな場所でねクラシックが聴けるんですよ。素敵でしょ。それも銭湯で、
脱衣所じゃなくて、うん、洗い場でやるんですよ、演奏
音の響きがどんな感じなんだろう。
うん、想像してみてください、
ね、
素敵、すごく素敵ですよ。音響がよくって、この、ね、梅の湯さんは昔ながらのお風呂屋さんで、天井がものすごく高いんです。
高い、そうですね、そうかそうか、はい、
それでね、女湯でも男湯でもどっちでも聞けるんですよ、同じ音が。すごく素敵です。
演奏する方たちも特別な場所でしょうね。
はい、一回してくださったら演奏する高見くんの方が気に入ってしまってそれで毎回心よく来てくださいます。
そうですか。
はい、
東邦学園大学を卒業されたピアニストの高見修太郎さん、そして今年はバイオリニストのミシェルランさんとお二人のクラシックコンサートが聴けるということで、21日月曜日は午後1時30分開場、午後2時開演、1時間の解説付きのコンサートとなっています。ただしですね、こちら定員が60名なんですけれども、すでにちょっとお申し込みで60人を超えている方が申し込まれているということで、ちょっとどうしても聞きたいなという方は野ヶ谷の里までお電話をしてちょっと相談をしてみてください。入場は無料となっています。こちら野ヶ谷の里ボランティアスタッフの常駐日は毎週火曜、木曜、土曜日です。活動時間、ボランティアの方がいらっしゃる時間は午前10時から夕方4時までとなっています。お電話でのお問い合わせもこの活動日にお願いします。電話 042-481-1838 042-481-1838 番です。ではちょっとお時間になってしまいました。最後にお一言ずつメッセージをお願いいたします。
はい、たまに顔出してみて、楽しいところです。
本当にお金では買えない、とってももう言葉ではちょっとできないんですけど、本当に楽しいところです。はい、
同じく楽しい時間を過ごしています。皆さんも参加しましょう。
野ヶ谷の里のボランティアスタッフの四谷さん、磯野さん、石川さん、そして利用者の下入さん、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。
今日は開設から丸20年を迎える地域の居場所野ヶ谷の里からお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。和気あいあいと元気に活動している様子が伝わってきましたね。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんです。以上、街角レポートのコーナーでした。